皆さんおはようございます。これより9月11日の会議を行います。事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号を告げてから、氏名、議席番号を告げてから質問をしてください。質問順1番、3番高橋巌議員。
はい、3番高橋巌です。
3番高橋巌議員に質問事項1の丸1について、 1ですね、1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。まず鬼怒川流域の大雨水害、今も心配されます東北地方の大雨に際し、一時も早い救助がなされることをお見舞い申し上げます。テレビのインタビューで、まさかという事態が起きるものだと語っていました。被災にあった栃木県の小学校の校長の言葉が印象でした。予想もしない自然災害は忘れた頃にやってくるということを、今回また改めて記憶させられました。それでは通告に従い質問をさせていただきます。ゆりかごから墓場まで、この有名な言葉はかつてイギリスの社会福祉スローガンでした。この政策ではありませんが、地方行政の福祉政策を考える上でも大切な問題であると考え、今回質問させていただきます。もちろん、生きていらっしゃる方々の福祉政策を考えることは当然ですが、現在ももちろんですが、死後の心配もしなければならない状況の方々が少なからずいると認識しておりまして、この質問をさせていただきます。1番、町営墓地に合葬式墓地を設置していただけないか。合葬式墓地は今日の少子高齢化や核家族といった社会情勢の変化から、お墓を建てても後の管理をする者がいない、自分一人または夫婦だけで入れればよい、子供や孫には負担をかけたくない、などといった声に応えるもので、最近では公営で増えてきております。地方自治体ではこうした取り組みが増えており、ニーズに合わせた行政サービス運営をする上では必要なことだと考えております。ぜひ近い将来に設置すべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
はい、3番高橋巌議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。
おはようございます。
今ほども高橋議員の方から鬼怒川付近のですね、多くの方々が、今日の新聞でも9人の方が行方不明になっているということでございまして、大変心配されますが、お見舞いを申し上げたいと、このように思うところでございます。それでは早速ですけれども、高橋議員の丸一についての1回目の答弁をさせていただきます。墓地を継承する子孫がいない世帯などのために、永代供養墓や合葬式墓地は寺院等に古くからあり、近年は少子高齢化の進行や生活スタイルの変化により、民間の霊園や公営の墓地にも設置されるようになってきました。県内でも多くの寺院にあり、南魚沼市にも数箇所設置してありますが、町内の寺院には永代供養墓はございません。永代供養墓は住民ニーズが高まってきておりますが、新潟県内の公設霊園で霊がなく先祖を敬い個人を偲ぶという旧来の慣習を公が崩すことにもなりかねませんので、設置については慎重な検討が必要と考えます。ただ大野原霊園の空き区画が40区画ほどになり、近い将来 湯沢町では区画の造成を検討する必要がありますので、その際に合わせて検討していきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員に2回目の質問を許します。
はい、今のご検討をいただけるというお話がありました。お寺に永代供養をしている方や、また親族の多い方は本家や親類のお墓に入るでしょう。しかし南魚沼市や CCRC ではないですが、 CCRC というのはいろいろたびたび出てきますけれども、元気なうちに他の地域へ移り住むという方の政策だそうですけれども、湯沢に新たに移住するとか転居するなど、今後は様々な要因でこの地を訪れたり去ったりすることは容易に考えられます。またデータでは町の素案ですけれども、人口ビジョン総合戦略の3章、住民意識にもあるように他の土地へ移りたいと思う意識の方々が少なからずもいるということがデータでわかるかと思います。多様な生活環境や考え方がある中で、おそらく町内会等の住民自治すら希薄になっている現在、ましてお墓になればなおさらではないでしょうか。笑い話ではないですけれども、夫は妻とは入りたいが妻は夫とは入りたくない、なんていう笑い話もあります。ぜひ今後の検討をですね、しっかりとお考えいただきたいというふうに思っております。そこで質問させていただきますが、今まで町で無縁者の葬儀を挙げていたとしたら、どのような対応をなさっていたんでしょうか。
はい、3番高橋葵議員の2回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。無縁者の葬儀という今お話でしたが、湯沢町にはですね、おのんばらに、無縁の者をお入りいただく、無縁仏といいますかね、がありますが、そこに今入っていただいて、お線香をあげさせていただくということはあると思います。しかし今のところ、そのいわゆる無縁者のその葬儀ということは町としてはやったことがないのではないかと、このように思っております。先ほど来からですね、お話があるように、湯沢町にですね、今 CCRC、いわゆるアクティブシニアの方々が入ってきていただいて、マンション等もそういう、実情があって、今後ですね、お墓をというような方々もおられるかもわかりませんが、そういう中での今新たなですね、要するにニーズといいますか、新たなその、情報が、お墓がマンションに住んでいる方々が欲しいというようなことまではちょっと聞いていないところであります。しかし今後については、やはり葬儀についてもですね、大きなお葬式ということよりもどちらかといえば家族葬というものが増えてきているというようなこともあって、それと同じようなことが、今のその、後々ですね、お墓を守っていく人たちがいなくなるというようなことも含めて、今後先ほど申し上げましたように、その この町のお墓についてはですね、そういう考え方で、進めてまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員に3回目の質問にします。
では2回目に移りさせて、2番目の質問に移らさせていただきます。
はい、ちょっと待ってください。はい、それでは、3番高橋葵議員の質問事項1の丸1/2の質問について終了いたします。それでは3番高橋葵議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、丸2に入りますが、その前に湯沢町には墓地条例というのがございます。第13条、使用者が次の各号の1に該当するときには町長は使用許可を取り消すことができる。許可を受けて目的以外に使用したとき、2番目、使用者が死亡した日以後、 3年を過ぎても祭祀を主催する者がいないとき、使用者である法人が解散したとき、4番目、使用者が3年間管理料を納入しないとき、5番目、使用者が住所不明となって7年を経過したとき、6番目、使用許可を受けた後、設置せずにですね、お墓を設置せずに、または改装後使用せずに3年経過したとき、7番目、この条例もしくはこの条例に基づく指示に違反したときというのがですね、湯沢町墓地条例にございました。我が湯沢町の町営墓地において、現在管理者不在と思われる墓碑はどのくらいあるのでしょうか。
はい、3番、高橋大議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、丸2の1回目の答弁をいたします。現在、町営霊園は、小野原霊園304区画、城平霊園128区画、松の木坂霊園122区画の合計554区画となっており、管理者の滞納はおりますが、管理者が不明となっている区画はございません。以上です。
町長の答弁がありました。3番、高橋大議員、2回目の質問をします。
今、554区画があるというお話でした。で、また今、管理者不在というのはないということでしたので、非常に良かったなというふうに思っております。ただ、町営墓地ができる前は、もちろんご存知の通り、湯沢には、親戚や薪で作った墓地があったり、各コミュニティ、自治区で作ったお墓が主流でしたけれども、ここがだんだん、そうはいかなくて、場所がなくて、町営墓地、村営墓地を作っていった、そういったことだというふうに思ってますが、これが現在では先ほどの話ですと40区画しか残りがなくなってきているということもあります。そこで今後の傾向ですけれども、人口は確かに減っていますが、高齢者世帯は増えていますし、一人世帯も増えています。今、墓地を作るとなると、オノンバラ霊園ですと、2号区画ですと使用権利金30万、3号区ですと40万、そして年間使用料を毎年一番高いところで3800円、安いところで1900円を納め続けなければいけない。こういった中で残り40区画、そして、今これから一人世帯等がですね、増えて、また年配の方が増えている中で、傾向として間違いなく足りなくなるんではないかなと私は思っているんですけれども、このあたりはいかがお考えでしょうか。教えてください。
はい、3番高橋大議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。それでは2回目の答弁をいたします。1回目で、答弁をさせていただいた通り、今現在40区画があるというお話をさせていただいたところ、残っているというお話をさせていただいたところです。そして今後もですね、今大体年間に5つの区画、大体5つぐらいが、なんて言いますかね、求められていて、消化されているところでございます。そういう中、現在40あるんですけども、先ほど高橋議員からお話があった通りですね、その購入されても使われていなかったり、あるいは一旦購入されて使ったんだけれども、別のところに行かれたりという方がいて、都合50区画が残っているというふうに担当からは話を聞いているところでございます。今ほどもですね、一人世帯が増えたり、あるいは、マンションの方々を含め、いろいろな方々が おられると思います。そういう中でですね、先般高倉健さんの絵が、あなた絵というやつもございましたけれども、海やですね、参考するというようなことも、見受けられて、様々にこれからその多様なニーズというようなお話がございましたけれども、多様な考え方のもとで、やはりこの、お墓に対しても、 お考えを持たれると思います。その中で、まあ、湯沢町としてですね、こう、まあ、町としてどういうことができるかということは、今後の時代背景や時代の動きというものを見てですね、まあ、1回目でもお話をさせていただいた通り、今後足らなくなったときに新たにやはり区画を設定していかなければならない。その上で検討をしていきたいと、こういうふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。3回目ありますか。
はい、最後要望で聞かせていただきます。
はい、はい、それじゃあですね、一般質問ですので、はい、要望は控えていただきたいと思います。
は
い、
じゃあ要望で。
それでは、次3番高橋洋議員に、質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、では、2番に移らさせていただきます。湯沢町の観光客数の正確な実数が把握できるよう、まずは宿泊者数の把握を検討できないかと題しまして質問させていただきます。冬は、海外からのお客様が増えていること、この春は北陸新幹線の開業や開業の影響や、夏には大地の芸術祭などがありました。日帰り客の数字やイベントの数字を出すことは困難でも、宿泊者数の数は出せるはずです。以前の答弁では民間事業者が提出した数字であるということでしたが、できるだけ正確で、海外のお客様においては通常パスポートのコピーまで定められているのですから、観光協会と協力してこの冬からはできるだけ正確な宿泊統計を出せるようにしていただきたい。もちろん個人情報などの取り扱いで宿名は匿名にするとか、各観光協会単位などで数字をまとめるなど工夫は必要だと思っております。湯沢町としても戦略的に交流人口を増やすためには数字に基づく基礎データが絶対不可欠です。一昨年の答弁では宿泊数の実績調査の回答結果が 20% であったということでありますが、手紙やファックス、1枚で、数字を出してでは、出せるべくもないと。やはり丁寧な説明と行政から観光戦略のために必要と私は思っております。ぜひ観光協会とですね、この辺を連携して出していただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
はい、3番高橋大議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の2の1回目の答弁をいたします。議員ご指摘の通り、観光政策の立案と実施においては正確な基礎データが重要であり、特に消費額の多い宿泊を伴うお客様の動向を把握することは不可欠であると考えます。国も共通基準に基づき宿泊統計を行っておりますが、全数調査ではない上、詳細データの発表なく発表の時期も遅いなど、調査結果を生かしきれないのが現実です。かつて湯沢町においても宿泊統計調査を実施したことがありますが、その回収率の悪さから調査を中断しております。また外国人観光客の宿泊数については、訪日外国人観光客誘致活動の事業効果測定のため湯沢町観光協会が自主的に行っておりますが、宿泊数全体の調査も必要であることは明白ですので、観光協会とも協力して組織的に調査を行い、宿泊数と訪日外国人宿泊数の両方について正確な数値を把握できるように努めてまいりたいと考えております。なお現在一国観光圏構成市町村でも共通の形式で宿泊統計調査を実施するよう協議中であり、観光圏の事業としても正確な宿泊統計に取り組む予定でありますので、多くの宿泊施設からご協力いただきますよう、議員からもお力添えいただきますようお願いいたします。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋大議員に2回目の質問を許します。
はい、非常に 前向きなお答えをいただきまして感謝申し上げますが、小泉総理大臣が海外からの交流人口拡大を目標にして、国土交通省は平成18年に観光立国推進法を整備いたしました。海外のお客様は飛行機で入国しますから、出入国数をカウントすることで海外旅行者数や滞在日数を把握することができます。現在多くの方々の取り組みの努力から海外からのお客様が増えていることはご承知の通りです。国はパラメーター調査という手法で定点観測をして実態把握をしようと、観光客統計に関する共通基準を平成21年に策定して、平成25年にはさらに改善をしています。しかしこのパラメーター調査という聞き慣れない言葉は、言葉だけではなくて実際に複雑なものであります。パラメーターとは媒介変数、これ確率論とか統計学の分母数を表すというふうに言われてますが、本当に難しいことなので例え話をします。湯沢に宿泊をして牧師通りを見て、牧師記念館と運動湾を訪れました。次に大地の芸術祭を訪れ、翌日は湯沢高原に行けば、湯沢で宿泊カウントが1、南魚沼で2名、十日町市で1名、湯沢町市で1名となるわけです。逆に、湯沢駅で降りた外国人グループ10名が湯沢高原に行き、松の山温泉に宿泊しても、湯沢では外国人10名が湯沢に来たとカウントされます。無料のイベントやデモのような場合でも話題になりましたけれども、主催者発表すると第三者発表では大きな差が出ることも最近のニュースではご存知かと思います。このように実数把握が分かりづらいことを、国はパラメータ調査をしようとしているわけですが、そもそもここまで面倒に考えなくても、当庁は宿泊者を数えて、これをもとにして戦略を考えていこうというものであります。この数字をもとに訪れるお客様の属性、例えば家族であるとか合宿で来てるとか仕事で来てるのか一人旅で来ているのか、また目的、スキーであるのか山であるのか温泉であるのか、またまた富士ロックやいろんなお祭り等のイベントで来ているのか、それともたまたま近いからなのかを読み取り、マーケットの実態把握と費用対効果を考えることがマネジメントであります。しかしマネジメントを行政がやるということは土台無理で、そもそも難儀な話です。まさに統計を取ることが第一優先で、これは行政でしっかりとできることではないでしょうか。交流人口をいかに伸ばすかを検討するには実数把握が絶対不可欠です。ぜひ一件でも多くの宿泊施設にご理解をいただけるよう、町長が旗を振って観光協会などの会議や挨拶等でもこの大切さを説いていただきたいと私は思っておりますが、いかがでしょうか。
はい、三馬隆義の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今高橋議員がおっしゃっておられる通りですね、その実態の把握というものをきちんとしていくということは大変重要なことで、これは人数の出入りだけでなくてですね、まあ企業もまたそれぞれの団体もそうだと思いますけれども、収支というそのまあバランスとどこに集中をしていくか、まあいわゆるその投資をするにあたって回収がどれほどできるかということやですね、それの今費用対け、費用対効果というようなことを考えていくときに、実態の調査というのは大変大事だというふうにも思っておりますので、今ほどおっしゃられたように、今後につきましてもですね、各その組織団体でのへのその要望 あるいは会議出席の挨拶等につきましては、このことをまた強くまたお願いをして、参りたいと思っています。ただやはり、何よりも、この、その、今の湯沢町の今後の交流人口拡大をしていくという中での実態調査が必要だということを、私たち行政や、あるいは観光協会の方々だけでなくですね、その、いわゆるその組織を構成している、会員の方々や、町民の皆様方に、このことが理解していただくということがとても大事なのではないか。どちらかというと、この実情を晒すことが、例えばその税務上の問題であったりとかいろいろな事柄からですね、今まではですね、あるいはまあ面倒くさかったり、あるいは高齢化であったり、そういうその手不足というようなことがあってできていないということがまああると思いますので、これをですね、まあなんとかやはりなくして、今ほどお話があった通りですね、回収率を今20とかという数字ですから、もうとてもですね、まあ話にまあならないわけでございます。また今のスキー場の入れ込みのやですね、様々な事柄からしても、それぞれのスキー場によってカウントのやり方が違っているというふうにも聞いているところです。例えば1台の車から 2.5 にするのか2にするのかによって、その数字は大きく間違ってくるわけでございますから、そういう事柄についても町として一つのですね、基準というようなものを、まあ、皆様方から、まあ、ご協力いただく中で、まあ、作ることができれば、今ほどのその提案についてですね、いい方向に持っていくことができるのではないか、おっしゃられる通りであるというふうに思っておりますので、今後についてはですね、今どういう形でできるかを、まあ、協議してまいりたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。3番高橋葵議員に3回目の質問を許します。
はい、今共通基準というお話が出ましたけれども、これは国も共通基準を設けておりますし、先ほど町長の答弁の中にも、雪国観光圏でも今検討して、共通カウントする基準を設けているという中だというふうに思っております。ただ再三申し上げている通り、湯沢は新潟県、ましてや雪国観光圏の入り口であります。湯沢を通過する人がすべてカウントされるとなると、なかなか実態把握がしづらい、人数把握ができない。ですから宿泊をベースとしてですね、ぜひカウントする。交流人口の算出の仕方では、宿泊をすることによって、そこにその土地にどれだけお金が落ちるかということがベースに考えられているわけですから、宿泊をまずはする人数を実態把握をするために、これは本当に町の努力だけではなくて、町長がおっしゃったように全宿泊施設や観光協会一丸となって、とにかく町の今後の観光、そして交流人口を拡大するための絶対的な不可欠な政策なんだということをですね、みんなで盛り上げて、ぜひ、より良い交流人口拡大のために、旗を振って今後もいただきたいというふうに思っておりまして、今回の質問を終わらせていただきます。
答弁よろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは3番高橋巌議員の一般質問を終わります。